はい、今日のテーマはですね、憐れみです。憐れみ、まあ、憐れみって聞くと、トレスティングスモシー、憐れみって聞くと、もちろん憐れみを施す人がいて、憐れみを受ける人がいますね。 So in this concept of mercy, of course there's a party or group of person who would show mercy, and there's another party who will receive mercy, right? こんな写真を見つけたんですね。 I found this picture. 何が書いてあるかというと、バッテリーが上がってしまいました、チケット切らないでください、明日は車を取りに来れませんというノートがこうウィンドシールにあるんですね。 It says my battery is dead, please don't give me a ticket. I think it's saying I can't move the car tomorrow. でちゃんとチケット切られてるっていうね。I think the officer wrote a ticket, I guess. So, 憐れみがなかったお二人ですね。No mercy there. でもこれ、人を憐れむ。皆さん、憐れむっていう言葉を聞いたときに、どういう意味がこう頭に浮かぶかなと思うんですね。So, what does mercy, the word mercy, what kind of impression or meaning that brings you? なんとなく日本語だと、憐れむっていうと、かわいそうに思う。こうね、こうなんか道端に座ってる人を哀れに思うとか、なんかそういう感じですよね。So like mercy, you know, it's like, you know, feel bad for someone, feel pity for someone. You know, that's the kind of meaning that's attached to this word. でも聖書の哀れみって、なんとなくちょっと違うんですよね。But the word mercy that's in the Bible is a little different. で、今日は、いつもこのずっとシリーズやってます、イエス様のメッセージ三条の説教というイエス様のメッセージのシリーズやってて、今日は5章の7節ですね。 So we're here verse 7 in this series on Sermon on the Mount. 憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからって書いてあるんですね。 It says blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるから、憐れんであげたら憐れんでもらえるよみたいな、そういう、なんかそう取れるでしょ、ね、そう言われるとなんか分かるような気がしますよね。憐れんであげたら、まあ、憐れんでもらえるよって。 So it sounds like if you show mercy, you know, people will show mercy to you as well. でもそれってなんかこうね、それだけ考えてると、ここでイエス様はじゃああなたに思いやりのある人になりなさいって言ってるのかなって思いますね。いい人になりなさい、心優しい人になろうよっていうことをなんか進めてるように思います。 So if that is the case, you know, I feel like Jesus is telling us to be a good person. Be a good person, be a kind, you know, person. でもこれ毎回言ってますけど、イエス様のメッセージ、イエス様ってその私たちがこの地上で一時的にどんな人間になるかっていうよりも、本当に私たちがこう救われて、ね、イエス様を信じて救われて後に天国に行けるようになる、もう本当にその今の一時的な幸せじゃなくて永遠に続く幸せの方が大事だって分かってるから、常にイエス様はそっちを見てるわけですよね。ということはイエス様のメッセージも今の幸せっていうよりも本当に永遠に続く、私たちが救われて天国に行けるようになるためのメッセージなわけです。 And as I always say, you know, that you know, Jesus' focus is not our life on earth. His focus is on our life, eternity. So that's where he is looking, going, trying to go to as he preached this message. で、ここで幸いですって言ってます。ね、幸いです。この三条説教、最初のところ、幸いです、幸いです、幸いです、繰り返し使われてますけど、幸いですってどういう意味？救われるから幸いですっていう。ね、そういう意味の幸いですなんですね。And blessed, the word blessed, you know, used repeatedly here.But the word blessed is, you know, you will be blessed because you'll be saved. You are blessed because you will be saved. That kind of blessing he's talking about. だからここでは単なるいい人になってねって、心の優しい人になってねっていう、そういう、ね、上辺的なメッセージじゃないんですよね。もっと奥が深いんだな。So this is not about becoming a good person, becoming a kind person. There's more to it. これルカの福音書というところでイエス様が言っておられる言葉があるんですね。これ6章の36、37、ちょっと見てみましょう。Here's the word of Jesus in Luke, Gospel of Luke, 6:36 and 37. ここでイエス様言っているのは、あなた方の天の父が憐れみ深いように、同じ言葉ですね、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません、そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されます。 It says, be merciful just as your father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.ね、憐れみ深い、ね、憐れみ深くしなさいねってここで言ってるんでしょ。で、憐れみ深くするってどういうことなのっていうのが後半3行で書いてるんですよね。裁かないこと、人を罪に定めないこと、まあ同じだよね。許すこと、全部、まあ、基本的には同じアクションだと思います。裁かない、人を罪に定めない、むしろ許してあげることが憐れみ深いことなんだよっていうふうにここから分かりますね。 So he's telling us not to be mercifulAnd what does it mean to be merciful? That's the things that follow. No? Not judging, not condemning, rather forgiving. That's what he meant by being merciful. だからさっきのマタイの5章の7節っていうのはこういうふうに言い換えることができるのかな。憐れみ深いものは幸いですの間に、許すものは幸いです、ね、人を罪に定めない、裁かないで許すものは幸いです。その人は憐れみを受けるからっていうのが、その人たちは許されるから、で、許すものは幸いです、その人たちは許されるからっていう意味の、これはメッセージなんですね。 So, you know, applying that to Matthew 5:7, I think we can rephrase it by saying, Blessed are those who forgive.For they will be forgiven. あなたが人の罪を許してあげたら、神様もあなたの罪を許してくれるよって。そして神様が罪を許してくれるとき、あなた方は幸いです。あなた方は救われることができるんだよって。そういう意味ですね。But it means, you know, when you forgive others, when you forgive others, God will forgive you.And when God forgives you, that means you're going to be saved. That's the message here. で、ここまで見ると、って思う人がいるかもしれないね。って。人の罪を許さないと救われないのかな。イエス様を信じたら救われるってずっと聞いてきたんだけど。その疑問がこう、きますよね。And maybe some of you are wondering, what? Really? I thought, you know, we are saved by faith, not by forgiveness.で、僕もこの箇所ね、なんか分かったようでずっと分かんなかったんですよね。この1週間このメッセージ用意してて、ね、これまでも本当になかなかピンとこなかった、すごい考えさせられたんですけど。 And I didn't get this passage for a long, long time. You know, I had to really think hard this past week as well. で、これ聖書が許すもの、許すものって書いてあるでしょ。許すってどういうことっていうことをもう少し理解したら少し見えてくるのかもしれない。And we keep saying forgive, forgive. It's not a difficult word, but what does forgiveness really mean? You know, what does the biblical forgiveness mean? Let's dig into that for a moment. ここにイエス様がいます。そしてそこにイエス様の道がありますね。これがイエス様を信じた人が歩む道ですね。So there's Jesus, and there's aroad that reaches the road to Jesus. This is the road where Christians walk, okay? で、この道があるんだけど、この道の外側に多くの人がいるわけですよね。たくさんの人が道の外を歩いてる。イエス様を信じてない人たちですね。And so many people are walking outside this road, right? They don't believe in Jesus.ね、外で神様を信じないで、イエス様を信じないで、神様抜きで生きてるんですね。神様の道の外で神様に背を向けて、神様と違う方に向かって歩いてるんですね。むしろ神様と反対の方向に歩いてる、ね、そういう人たちも本当にたくさんいるわけですよ。 See, these people are living without God. They're going to the opposite direction. They're going away from God. There's so many people who are living like this.で、これを聖書で罪って言うんですね。And this is what the Bible calls sin. 神様抜きで生きていること、神様から離れて生きていること、神様に背中向けて生きていること、これが聖書で言う罪なんです。 You see, when you are living without God, when you are living away from God, when you are turning your back against God, that's what the Bible calls sin.
で、その一方で、この道をちゃんと歩いてる人たちがいますね。イエス様を信じてる人たちですね。
On the other hand, there are people who are walking this road, you know, believing in Jesus.
クリスチャンと呼びます。
Generally, they're called Christians, right?
でもクリスチャンでも罪を犯したことがあるんですよ。
But Christians still commit sin from time to time. Right? We all do.
で、その罪を犯すときっていうのは、この道からそれちゃうのね。本当に一瞬かもしれない。でもその罪を犯す瞬間、私たちはこの道からそれて出ちゃうわけです。
And when we Christians commit sin, that moment we are stepping out of this road. That's what's happening.
で、この人たち、ね、真ん中のこの人も含めてね、この道からそれちゃった時に、この人たちがイエス様のことを聞いて、イエス様のことを知って、それでイエス様に対して、あ、自分は罪を犯してたんだっていうことが分かってね、気がついて、で、方向を変えて、イエス様の方に戻ろうとするとき、これを悔い改めって言うんですね。聖書の言葉で言うと、これを悔い改めって言うんです。
And when these people realize that they have been committing sin against God and turn around, change direction and come back to Jesus' road, that's what the Bible calls repentance.
神様に、ああ、ごめんなさいっていうことではなくて、本当に自分がもう向きを変えて改めてイエス様の方に戻ることが悔い改めなんですね。 So it's not about just saying sorry to God, okay? It's about turning your, you know, turn around, change direction, change, you know, and direct towards Jesus, towards God. That's repentance.
それでこの人たちがこうみんなこう戻って、ね、悔い改めて戻ってイエス様の道に戻りますよね。
戻ってる、この戻ってる、この交差してるところ、ここにで許しが起きるんです。
And as they go back, you know, they, the moment they step over the line into Jesus' road, that's when the forgiveness happens.
わかりますか？ここまでいいですか？大丈夫？大丈夫？
ね、みんなが外にいてイエス様の道から外れてて、それで悔い改めてイエス様のところに戻ろうとするときに、イエス様が許してくださる。どういうことかというと、イエス様はあなたが犯した罪、何それって言ってくれるんです、
ね、全く私たちの罪がないものとして、何のことみたいな、ね、そう言って、もう全然手帳があるとしたら、ノートがあるとしたら、そこに何も残ってないんですよ。許してくれるから、何の記録ももう残ってない、いいよ入ってきてって言ってくれる、それが許しなんですね。
So when they turn around and come back and step over this line into Jesus' road, you know, when God forgives you, God is saying, you know, you come and said, I have sinned, and God will say, what are you talking about? I don't see any record anymore. So come on in. That's forgiveness.
罪を知らないんじゃないんですよ。罪を見て見ぬふりしてるんじゃないんですよ。罪をしっかり見てる。私たちが罪を犯してるのもうすごく知ってるんだけど、戻ってきた時にもうそれを全部帳消しにして、いいよ入っておいでって言ってくれる、それが許しなんですよ。それが神様の許しなの。
It's not that he didn't see your sin. He did. He knew every single sin that you have committed. But when you turn around and when you come back to him, he saidI don't know anything about it. Okay. He cancels your sin out completely.
で、この許し、今許しっていう、ね、それが許しなんですよ。で、この許しがなされるために、実は2つのことが起きている。ちょっと整理しますね。ね、許されるため、私たちが罪が許されるために2つのことが起きてますね。整理すると、
So there are two things that's been going, that's happened in order for us to be forgiven. Okay.
一つが今言った悔い改め、ね、私たちが悔い改めるときに許しがあるんだ。
And one is repentance. When we repent before God, that's when God forgives.
When we, だから罪を犯している人たちが ね、もう罪を犯している中でもう神様がただもうみんなを一方的に許してあげる。でみんな罪を犯してるね、でも許してあげるよっていうのが許しじゃないんです。そんなのは許しじゃないんですね。神様の許しっていうのは違う。神様は戻ってきた人たちを許してくれる。向きを変えて自分のところに戻ってきた人たちを許してくれる。So it's not that God is going to forgive everybody in the world. Of course, Jesus died for everybody, but that's not how forgiveness works. God forgives those who return to Him. Those who repented and return to Him. そしてこの許しがなされるために、今のところでは説明しなかったけど、イエス様の十字架があるんですね。And one more thing that's happened for our, before forgiveness is the cross of Jesus Christ. I didn't touch on that. ね、私たちの罪、許されるはずがない罪なんです。本当は許されちゃいけない罪なんです。絶対許されることのできない罪なんです。ね、like, our sins, okay, your sins, our, my sin and your sins, it was not supposed to be forgiven whatsoever.自分を作ってくれたんだよ神様。自分を作ってくれた神様を、自分の作り主を裏切ったんですよ。自分の作り主に対して誰あんたって言いながら私たちは生きてたわけですよね。めちゃくちゃひどいでしょ。I think about it. This is the creator we're talking about. He created you, right? And you're saying, who are you? I don't know you.この神様のおかげで私たち今日存在してるわけですよ。今日生きてるわけですよ。どうでしょう。神様いなかったら私たちこの地上にもいない。でもこうやって生きてることができる。こうやってね、アメリカに住んでることができる。もう全部神様が私を作ってくれたから。なのにこの神様に向かって私たちは背を向けて、唾吐いて、知らないよって言い続けてきた。こんな罪許されるはずないんです。そうでしょ。Like we exist because of him. Because he created me, I exist today. Because he created me, I live today. And yet, we kept saying, I don't know you. I can live my own by myself. That's so bad. Right? で、それが、そんなひどい罪を私たちが犯してきたのに、イエス様が十字架にかかってくださったから。これがどういうことかというと、私たちが本当にそんなひどい罪を犯してて、本当は神様の前で受けなきゃいけない罰をイエス様が十字架で代わりに受けてくださったから、だから私たちの罪を帳消しにしてもらえるんです。もう私たちの罪が償われたから、神様はもういいよって言ってくださるんですね。But because Jesus died for our sins, meaning Jesus went through the punishment that we had to go through. He was punished on our behalf. He took our punishment for our sins on the cross. And that's why when we return, God says, it's okay. You are forgiven. この許されるはずのない罪、もうちょっとそこに触れていきたいと思います。どれだけひどかったのか、さっき今ちょっと簡単に説明したんだけど、まだピンときてないかもしれない。どんだけひどい罪だったのか。 Let me explain a little more about our sins, okay? How bad it was. どんな罰をイエス様が受けたのか。ただ十字架十字架つってても、私たち今十字架見ないからね。今日残る、もし残られる方は残って映画見たら、もうすごいそれが衝撃なほどに、来ますけれども、You see, we don't see crucifixion today, right? So we don't really understand how, you know, how significant it was. Right? まず十字架の前にイエス様が鞭で打たれるわけですよ。これで鞭で打たれて、もう背中の肉がもう引き裂かれるんですよ。それをもう何十回も何十回もされてる。一応法律上は39回までって言われてたんだけど、事実はもうロマ人たちは数えないで、もう好きなだけやってたそうですね。Like before the cross, he was arrested and he was whipped. And according to their law, the Roman law, they could only whip 39 times. But
The reality was they didn't really count, so they were weeping way more than 39. That was the reality. And his back, his flesh was literally torn.
でその後に十字架につけ、まあそのいろんな細かいことありますよ。でも十字架に放り投げられて、十字架のようにもう虫けらのようにゴミくずのようにバーンと放り投げられて、それで手と足に釘を打ち込まれるわけです。
And they, you know, those Roman soldiers, they dragged Jesus and threw him like a garbage on the cross, and they nailed, they hammered a thick long nail into his hands and into his feet.
それでその3本だけで支えられて十字架にの上に3時間吊るされてなきゃいけない。
And then they, you know, pulled the cross up, and he was hung on the cross with three nails for three long hours.
その最初から最後、そして息を引き取るその瞬間まで、それ痛みと戦っていかなきゃいけない、いかなきゃいけなかった。
And until he took his last breath for three long hours, he had to fight with the excruciating pain.
それが私たちが犯した罪の重さを表す罰だったんですよ。そんな重い罪をここにいる私たちに見えたの。神様に対して犯してたの。
That's how severe our sins were. That's the kind of sin we have committed to God.
それを神様は許してくれるんですよ。
And that's the kind of sin God forgives.
これが許しなんです。
And that's what forgiveness is about.
で、もう一回イエス様のメッセージに戻ってね。憐れみ深いもの、許すものは幸いです。その人は憐れみを受ける、許されるから。
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. In other words, blessed are those who forgive, for they will be forgiven.
聖書の中の許しの法則、ね、もう一回整理しますよ。聖書の中の許しの法則はこうなんですね。
This is the formula of forgiveness in the Bible, according to the Bible.
あなた方は許されました。You are forgiven. ここから始まります。だからあなたも許しなさい。
So, therefore you forgive others.
でもここで終わらないんですね。そしたらあなた、神様もあなたを許し続けてくださいます。
That doesn't end there.Goes back and say, if you forgive others, God will continue to forgive you.
考えてみてください。許されてんのに自分は人を許さないって最低じゃない。自分は散々許してもらってるんだけど自分は誰も許さないとかって、もう最低だよね。
I think about it. You know, you are forgiven, but if you don't forgive, you like that kind of people. That's so bad, isn't it?
You're forgiven everything, but you don't forgive anything. That sounds weird. 聖書の中にもそういう例え話があるんですね。イエス様が言ってる例え話でそういうのがあるんですよ。
There's a parable talking about that in the Bible.、
ね、あるところに王様に何十億円っていう借金をしてる人がいたんですね。どうやってそんなに借りたんだか知らないけど、ね、何十億円っていう借金を王様にしてたんですね。
There's this man who owed like billions of dollars to his king. I don't know how he owed that much, but he owed billions of dollars.
Okay? それである日王様が彼を呼び出してね、お前らいつになったら返すんだ、早く返しなさいって言われた。
But one day the king called him and said, you know what, you really need to pay me back.
そしたらそこでもそのところの人はもうひれ伏して、もうお願い、もう絶対返しますから、もうちょっと待ってくださいって。もう当然ですよね、そんなすぐ返せる額じゃないから。
Then this man just, you know, got on the ground and said,
I will promise, I promise that I'm going to pay you back, so give me a few more weeks. あんまりにもそこでもう、もう床にぺったんこになってもうお願いしてるからが、もう王様もかわいそうになって、もういいよいいよ、もう借金忘れてやるから、えみたいな、そんな立場になってみたいなとか思いますけどね、いいよいいよって、もう借金なかったことにしてやろうって、ね。And the king was looking at this poor man, and you know, he felt pity on him, and he finally said, you know what, don't worry about it, okay.You don't owe me anything. もうその男は嬉しくって、もうありがとうございますっつって、もう本当に嬉しくて、ありがとう、もう礼を言って、そしてそこから宮殿から出て自分の家に戻る。ね、もう足取りも軽いわけだよね、もちろんね。で、家に向かってる時に向こうから100万円貸してる友達が来た。So this man was so happy and he thanked the king, of course, and he headed home. And on the way, he saw this friend who owed him $10,000. おいでその男は言うんですね、友達に、お前いつ返してくれんだよって言って、100万円、早く返せよ。So he goes to the friend and says, hey, we're not going to pay me back my $10,000.そしたらその友達もさっきの男と同じです。ああ、でも絶対返すから、絶対返すから、もうちょっと待って。And this friend says, oh, you know what, I promise I'm going to pay you back, so just give me a few more weeks. そしたらこの男は何て言ったかっていうと、叫んなよって言って、その男を引っ立てて、捕まえて牢屋に入れちゃったんです。And this man said, are you kidding me? And he arrested him and he threw this friend in the jail.そしてそのことが王様の耳に入るんですね。どこの世界にも大きなお世話でちゃんと言いつけてくれる人がいるみたいで、ね、王様の耳に入った。Somehow, the king heard this. そしたら王様はこの男を呼び出して言いました。So king called this man once again. お前があんなに頼んだから借金許してあげたんだろうって。私がお前を憐れんでやったから、お前は歩いて出れたんだろう。私がお前を憐れんだように、お前もお前の友達を憐れむべきだったんじゃないの。He says, "You're really bad. You know that I canceled all the debt you had because you begged me. Shouldn't you have had mercy on your friend just as I had on you?"その王様はこの例え話の中では、この王様はその男を捕まえてやっぱり牢屋に入れてしまう。And in this parable, the king took this man, threw him into jail. 聖書は私たちに言うのは、あなたはもうものすごい罪を犯して、そのものすごい罪を、もう本当に何十億円みたいな、そのものすごい罪を神様に許してもらったんだから、あなたも同じように許すものでありなさいって言うんですね。You see, the Bible says, you know, you were forgiven a humongous sin. So you go and be a person who would forgive others. 新約聖書のエペソ人への手紙というところ、4章32節にこういう言葉があるんですよ。Ephesians 4:32 says this. お互いに親切にして心の優しい人になって、神がキリストイエスにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。 This is be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. これね、どんな人でも、どんな罪でも、とにかくどんな、ね、状況の中でも全ての人を許しなさいって聖書は言ってないんです。Note, okay, the Bible doesn't tell us to forgive everybody in any situation. 神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにって書いてあるんです。It says, forgive just as in Christ God forgave you. だって考えてみてください。もうどんな罪でも、どんな相手でも、とにかくあなたは許さなきゃいけないって言われたらできますか？ I think about it. Okay? If the Bible tells you to forgive anybody about anything in any situation, can you do that? っていうか、神様もそれしてないでしょ。Like, God didn't do that. 神様は、さっきも言いました、悔い改めた人を許してるんですよ。God forgives those who repent. さっきのところちょっともう一回。神様は悔い改めた人を許された。だから私たちもフォーカスしたいのはね、本当に心から悔い改めて謝ってきている人たちを私たちは許しているからって、そこに行きたいと思うんですね。You see, God forgave those who repented. So here, what we want to think about is, are we forgiving those who came with sincere heart and apologize and repent? こういうこと言うと、じゃああの人は許さなくていいのね、あの人は許さなくていいのね、許さなくていいことばっか私たち考えちゃうのね。そっちにあまり行かないように、そのことはちょっと置いといて。ね、like, our tendency is to start saying, okay, so I don't have to forgive that guy, I don't have to forgive that guy. But let's not go to whom we don't have to forgive.、Okay? それよりも私たちが許すべきなんだけど許せてない人がいたり、許すべきなんだけど許せてない時があるのかもしれない。本当に相手が心から謝ってきて心から改めてるのにいつまでも根に持って許してなかったりすることがあるのかもしれない。そこを考えたいと思うんですよ。We want to think about people who came to us with sincere heart, sincere apology, with sincere repentance, and have I forgiven them? その人を許しなさい。あなたも許されたんだからって。イエス様は言っておられますね。Jesus says, forgive those people because you were forgiven. でも時としてね、それも難しいよね。But、sometimes that's still even hard.、Right? もう気持ち的にそんな気持ちになれない。もうあまりにも傷ついてて、あまりにも腹立ってて、あの人の顔見るだけでももうなんか虫唾が走るみたいな、そんな時にその人がもう本当にもうめちゃくちゃもう本当に悪かったっつって謝ってきて、もう顔見たくないみたいに思っちゃう時あるかもしれない。Sometimes you're so hurt that you can't even look at that person.Sometimes our emotions get in the way. でもね、この十字架、そう、十字架のことを考えて、許しには犠牲が伴うんですよ。But you know what? We think of the cross. You see, forgiveness. You know, sacrifice comes with forgiveness. Sacrifice comes with forgiveness.自分の気持ちを優先しちゃうと、その許すっていうことは自分の気持ちと反するかもしれない。絶対許せないと思うかもしれないですよ。When we focus on our feelings, maybe we think that's not possible. We cannot, I cannot forgive that person. でもね、私たちのために一人を犠牲にした。あなたを許すために一人子を十字架につけて、一人子がずっと苦しんでるのを黙って見続けなきゃいけなかった、あの神様の気持ちをちょっと考えてみてください。But think about how God felt when he had to sacrifice his one and only son. Think about how God felt when he had to watch his one and only son suffer and die for you.私を許すために神様がどんな犠牲を払ってくださったかということを考えたい。Think about how much sacrifice he's paid for you, paid to forgive you. 絶対簡単じゃなかったと思います。神様には何でも簡単でしょうとか思うかもしれないけど、絶対簡単じゃなかったと思う。I don't think it was easy even for God. イエス様のことも考えてください。私を許すために鞭で打たれて、出血多量状態になって、もう釘付けにされて、そのイエス様のことを考えてください。イエス様が払った犠牲。Think about Jesus who had to be whipped and who lost lots of blood.
And if we have to be crucified, think about the sacrifice He's made to forgive you.
許すって簡単じゃないですよね。簡単じゃないんですよ。
It's not easy. It's never easy to forgive.
でも神様は、でも許しなさいって言う。But God says, I want you to forgive.
憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
私を愛してるなら、神様は言われるんですよ。あなたが私を愛してるなら、あなたが私を信じてるって言うなら、許してあげなさい。私があなたを許してあげたように、あなたも許してあげなさい。
God says, if you love me,If you say you believe me, then go and forgive, just like I forgave you.
いやでもできないんです。あの人だけは許せないんですって私たち時々言います。
Sometimes we say, no, but Lord, I cannot forgive this person.
でもね、許せないんですっていう時、私たちが許せないんですっていう時、本当は許したくないんです。
って言ってるんじゃないかな。
But you know what? When we say I cannot forgive, I think the real phrase is I don't want to forgive.
許せるか許せないか、それは可能性の問題じゃなくて私のチョイスなのかなって思います。
It's you know forgiveness is not about the possibility. I think it's about our choice.
でその人を見てたらいつまでも選べないチョイスかもしれないね。
その人見てたらもうどんどんガッカガッカして、でもどんどん許したくなくなるかもしれない、ね。
十字架の前に行って十字架の上で私のために苦しんでるあのイエス様の前に出て初めて私たちは許せるようになるのかなって思います。
Maybe it's really impossible to forgive. Sometimes it's impossible to forgive when we are focused on that person.
Instead, if we go before the cross and face Jesus who is suffering for me, I think that's when we can choose to forgive.
許さないものにではなくて、許すものになりたい。そう思いますね。
So, let's be a person who can forgive, who will forgive, instead of who choose not to forgive.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこのメッセージ感謝します。許すということ、本当に私たちが時々直面する難しいイシューかもしれません。自分の気持ちがあって自分のプライドがあっていろんな時に私たちは許したくないと思う。相手が一生懸命余ってるんだけどそれでも許したくないって思っちゃう時があったりします。
Father, we thank you for today's message
This topic, forgiveness, is one of the difficult topics we face every day.
You know, often, or sometimes, you know, we come across a situation where we don't want to forgive at all.
でも神様、その時にこれから、今までは自分の気持ちベースで本当にその時にもうカカカカしてたかもしれない。でもこれからはその時にちょっと落ち着いてイエス様の十字架の前にいて、十字架のイエス様を見上げて自分が許されていること、自分を許すためにイエス様がどんなことをしてくださったかということを思い出して、
この許しというトピックを扱っていくことができます。
許すものとなることができるように神様助けていてください。
But Father, we want to be a person who forgives.
So from now on, help us to come to the cross when we have to forgive. Help us to come to the cross and look up to Jesus who's suffering for me, suffering to forgive me. And help us to remember that I am forgiven.
感謝します。イエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.